10月15日はキッドの誕生日でございます。キッドのファミコン名人への道かっこ笑い 2-3 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。本日は、シンクさんがちょっとお休みなのでキッド一人でお送りしておりますが、この後ゲストさんをお招きしてたくさんお話を伺ってまいります。で、10月15日私実は誕生日でございまして、レベル45になりました。いや、もうだから死者誤入したら、50っていうね、もう信長の時代だともう人生50年なんですけど、実は16進数で数えるとまだ20代っていう 2D 歳とかそんな感じで、まだ20代ってよくわからないあのこともあるんですけども、ただまあまあ45ね、このラジオ始めたのがもう10年以上前ですから30代で始めてるんですね。いや、10年以上やってもうね、20代終わりぐらいにこのラジオ自体は、インターネットラジオ自体は始めたんですけど、その頃の音源とか聞くとね、まああれね、元気だね、自分の声がね、早いしテンポも早いし、今聞くとすげえゆっくりになったなって思いますけど、まあ、これもそれも聞いていただいてる皆様のおかげでここまで15年以上元気に続けてやれてますので、引き続き、ご愛顧いただければと思います。それでは、この後ですね、ゲストさんをお招きしてたくさんお話を聞いてみたいと思います。それでは 2-3 いってみましょうか。本日はゲスト回です。本編カリー、イエーイ。それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさんいらっしゃーい。
いやー、キッドさんハッピーバースデートゥーユー。いやー、素晴らしい、めでたいじゃありませんか
ありがとうございます。
お久しぶりです。
はい、じゃあお名前と簡単な自己紹介お願いします。
はい、久しぶりにやってまいりました、旅人キースと申します。
はい、
何をやってるかといえばいろいろやってるとしか言いようがないんですけどね、うん、まあなんていうかこう、あ、そうじゃ10年以上前かの、うん、キッドさんと一度お会いしてこう、はいはいはい、話をしたことがありましたな。いやー、長生きしてるもんですねこれは。本当にもうこんなところでまたお会いできるとは
変わんない、ね、
そうそう、これあれです、うん、東京土産を持ってきました。東京土産、はい、これですね、これです、このいい感じの色をしたまずこれ
これ東京2020って書いてある。
そうですね、これラジオだけどビジュアルから攻めるっていうねこの袋に入ってるこれもね、いただきます。
これ
どうぞ。
なん東京都、ちょっと開けて、
はい、ほんとぜひとも、これね、関係者だけなんですけど、
これピンバッジみたいな、
そうそうそう、
東京2020
の非売品です、
これ
お納めください。
これすごいね、これこれソメイティ、
そうですね、ソメイティとミライトですね。
ミライトは
そう、
これスマブラ参戦最後のキャラ、俺これじゃねえかなって思ったけど違ったけど
そうですね、
これあれなんでキッズはこれを持っているの。
これはね、流れて今年の夏にね、いわゆるオリンピックとちょっと縁があって、なんでか知らないけど結構偉い方のグループに入ってがっつり仕事してたからですね、
それで現物支給、
現物支給といやまあね、いろいろ紆余曲折ありましたけどね、いろいろもらい物があったんで、キッドさんにねぜひともね、
マジか、
まあハッピーバースデーもありますけどね、この辺のは漏れなくね、私が1回以上は着てるんですけど、
全然
差し上げます。まあ全然ピンシャンしてるやつなんで、
ユニフォーム
とか、そうユニフォーム、これあれですよ、テレビをご覧になっていた方はね、分かるんですけど、選手のそばでこの色のこのポロシャツをまんまみんな着ていたっていうね、
はいはいはいはい、
これと帽子と、うんうん、ズボンと全部こう東京2020のロゴ入りっていうね、
これすごいね、
これすごいでしょう、
非売品なん
です、もう非売品なんですよ。絶対に売っちゃいけないし、なんでか知んないんですけど、日頃通常ね、着ないでくれとも言われてるものなんですよ。
あ、じゃあ これはどうだ、
結局
自分の部屋着
用なのか、まあね、あの外に出しちゃいけないっていうんだったら、はい、どうこれどうしたもんかなと思ってたんですけど、これはね珍しいものでは間違いないですからね、
はい、いやいや、
ぜひともね誕生日プレゼントとしてね、ラジオなのにビジュアルで攻めるプレゼントちょっとね思いまし
たそう、実際これね音だけだから、
うん、
あれだけど、いやでも実際に ありますよ、
そうですよ、あのよく見るあれをね、うん、いっぱいね差し上げますので、ぜひともぜひとも、
ありがとうございます。
いやもう本当ね今年の夏は寂しかったですよ、うん、どこもかしこも人がいない、
うん、
あのなんだかんだね地方行くこともあったんですけど、どこも活気がなくてね、うんうん、いかんのですよ。
まあねコロナがあれですからね、
うん、
超人オリンピックも大変だったんじゃないですか。
いやもう本当にねどうしようもなかったと思いますよあのリングを使ってねうまくいったらもう全部はめ放題のね、うん、あのああいうゲームをちょっと思い出しますけどねそうそうそう、それでね、うん、オリンピックお客さんいなかったじゃないですか。
そうだね、うん、
であのテレビとか見てて、うん、あの選手の息遣いだったりコーチの、ね、指示であったり、はいはいはいはい、そういったものが全部聞こえるから、うん、それはそれでいいという意見はありましたけど、
うん、
やっぱね拍手の一つもない、歓声の一つもないっていうのはスポーツイベントとしてはね寂しい限りですよ。
まあそうだね、
ハイパーオリンピックでさえ歓声が入ってるというのに
そうだね、わーとか
ね、わーって、
うん、
不思議なもんでねゴールしてから突然みんなわーっと湧き出すっていうね、うん、あとはあれですよ、今もちょっと出てましたけどねプロレス関係はね、
うん、
あの85年86年あたりからね割と頑張って歓声が上がるんですよね。そ
う
だね、
うん
うん、なんしっかね、タッグチームプロレスもそうですし、
ナムコのね、
うん、あとはあの筋肉マンのマッスルタッグマッチ、あの辺なんかそうそうピーピーワーワーって、いやそれこそああいうの流しとけばよかったのになと思うんですけどね
あBGM として、
そうそうそうそう、なんかそういう準備もねしてあげればよかったのになと本当ね思いますよ。まあ我々はね本当アスリートのためにね、
うん、
頑張らなきゃいけないなっていう気持ちがあったんで、うんうんうん、モチベーションをね維持していろんな仕事をしてきましたけどね、
うん、
やっぱこうあまりね大きな声じゃ言えないんですけど、
うん、
いるんですよね、あの陽性者がね、あの選手村の選手がってのは割とニュースになってましたけど、うん、それ以外にもやっぱねスタッフが一人かけ、
うん、
もう一人かけ、
うんうんうん、
あそこのオフィスで出てみたいなのもねやっぱありまして、もう本当みんなねすっごいね気を使って、
うん、
距離を取る、
はいはい、
あとはそういうのが出てきたらもう完璧に2週間様子を見て出なくなるとか、
うん
うんうんうん、濃厚接触者は誰だとか、
うん、
あとはスタッフはもう本当何日かおきに必ずね検査を受けたりとか、うんうんうん、いろいろやってたんですけどね、もう何をやってもね心がね折れそうになる瞬間がねいっぱいあった、
あ
そういう夏でしたね。
なるほどね、
うん
うん、
だってあれですよ、駅前とかで、うん、オリンピック反対っていうね横断幕が結構出てるじゃないですか、
ま
あそういうのを見ながらね会場に入って、
うん、
一生懸命仕事をしてふとした瞬間に、いやこれ望まれてやってることなのか、それともなんていうかまさに俺たちはパブリックエネミーなのか、
ね、ううのまあね、
うん、
あそうオリンピックで気になってたのが、うんうん、ご飯
あご飯
でその選手たちは選手村で食べるじゃないですか、
うん、そうですね、
スタッフの皆さんってどうなのかなって思って、
これがね各会場の、うん、それぞれの休憩室に、
うん、
なんでしょうね、完璧にこう個包装されたミールが届くんですよ。
ほうほうほう、あ
で昔のやつはね、それこそ大きなダイニングがあって、
うん、
いわゆるバイキング形式ビュッフェ形式で食事をするっていうパターンなんですけど、はいはいはいはい、今回はねほんとね、食中毒出しちゃいけないっていうのがまずありますよね、
うんうんうん、
だから完璧に個包装されたひんやり冷え切ったなんかお弁当の中でもそのおかずだけみたいなやつをそれをみんなで配ったりするんですよね。
なるほど、
うん、だから食事関係はちょっとスタッフは寂しかったかな、
うん、
で選手村にしても、うん、結構やっぱメニューが限定的なものばっかりになっていて、選手の皆さんは、まあ、美味しかったよ、これは良かったよっていう話は聞くんですけど、
うんうんうん、
例えばこうプレスですね、 世界中から来た記者の皆さん、これもね、当然食事をするところ休憩するところって提供するんですけど、やっぱメニューがだいぶ限定されるんですよね。まあ、ともかくこう、なんていうか外に出てはいけないっていうのがあったんですけどね、もうね缶詰になって何週間もそれこそ数ヶ月単位でねいる人ももう同じメニューばっかり食べるってわけにはやっぱストレスがたまるんですよね、そういうところは大変でしたね。
なるほどね、
食事ってのはやっぱ日々の活力じゃないですか。
まあそうだよね、結構そのレーションってさ、あの軍の人たちが食べるやつで、
レーションって聞くと大佐次の指示をって
メタルギアのね、
そうそうそう、
本当にやっぱさその、食事って軍隊の中ではもうレクリエーション要素も含まれるって書いてあって、確かにそうだよな、その厳しい訓練の中で食事っていうのが楽しいっていう。
今回はねそれよりもひどかった状況がありますね。なぜなら黙食でなければならない。
あ、そうか、喋っちゃいけない。
そうなんですよ、マスクを外して言葉を発してはならない。あとは正面で向き合ってこうなんでしょうね、まあ、食事も飲み物もそうですし、会議をする時もねアクリル板をわざわざ持ってきて、ガチャガチャ用意してからまあ、じゃあ始めましょうかっていうわけなんですけどね、これがなかなかね、声が聞き取りづらいだとか、喋ってもうまく聞き取れないだとか、そういうのもあって会議もねよく進まなかったですね。
なるほどね、いや大変な、
いや本当ですよ、本当本当。
まあ、でもキースたちはじめ皆さんの力によって無事になんとか終わることができたという。
もうね我々はね、全員もう本当日本でやることはこれから先一体何年ないんだろう、で実際の準備も数年にわたってしてきたじゃないですか、だからもうどうにかしてやると決めたからには成功に導こうと、でもう選手たちが来る、それから造幣局からメダルが来る、数はどうだ、打刻はどうだ、人数はどうだ、そういう話をいちいちこうね一つ一つ確認しながらね、やっていくんですけど、やっぱね蓋を開けてみるとねこう廃棄になったお弁当が問題になったりするじゃないですか。あれね当たり前っちゃ当たり前なんですよ、あんな直前になって観客入れるのやめましょうとか、あとは学校連携やめましょうとか、それでなんで食事の廃棄がこんなになってるんだ、これこそまさに無駄じゃないのか、オリンピックなどそもそもやらなければよかったんだっていう声がね聞こえますけど、そこでね、もう人は入れないと決めたのは上からの話ですからね、それまでの準備で用意されたものが無駄になったことを文句言われても、我々としてはもう本当どこにぶつけたらいいのやらこの怒りよってのはありましたね。
なるほどね、まあね実際現場でね起こってるわけで。
そうなんですよ、
事件は
ね、まあ、
会議室じゃなくて。
そうなんですよ、犯人はヤス
オリンピックのさゲームっていくつか出てんだけど、
ありますね。
あのね私好きなのがコナミックスポーツインソウルっていう、
お
ソウルオリンピックの時に作られたやつがあって、
しばらくこう電源入れてほっとくと飛行機が来て、
そうそうそう、
選手が降りてきて、開会式も始まっちゃうって、あれ、あれはよくできたゲームでしたね。
コナミックスポーツインソウル。
はいはいはいはいはいはい、はい、
これあのね結構種目がたくさんあって、フェンシングとかね超面白い。あと、テコンドーとかさ、このあんまりそのこの当時1980
ソウルオリンピック
88年か、
うんうんうん、
あんまりそんなにさ知らなかった競技。
あとはなんでしたっけ、エクストラかなんかで確かハングライダーとか腕相撲とか
って、そうそう、これねめちゃくちゃ、そうさっき開会式やって、で選手が出てきて君が代が流れんでね、これめちゃくちゃよくできてて、 面白いんですよね。
確かにこれはね、ハマりました。特にフェンシング延々とやってた気がしますね。
そうフェンシングね、面白いっていうか、ね、フェンシングのゲームってないんで、あんまり、うん、
確かに
ファミコンというか、
フェンシングのゲーム、フェンシング、フェンシング、単純にこう対戦、武器を持って対戦するっていうのはあまたあれど、フェンシングってないですね。
まあこのこれか、うん、もしくはグレートソードマンという対等の、うんアーケードゲームがあって、
グレートソードマン、
うん、それでフェンシング、うん、剣道、
はいはい、
ローマ剣闘士っていう、
なんかローマ剣闘士、
だからローマ剣闘士だけ、うん、もう真剣勝負なんね。
はいはいはいはいはい、はい、
だからそれはもう一撃死だからそれ以外はフェンシングと剣道。
なかなか今ちょっとやってみたいですね。
あのね
アーケードなんですよね。
あのね多分対等なんてなんか台東のアーカイブ、うん、台東なんとかっていうアーカイブのやつに、うん、PS2 のやつに唯一家庭用で入ってんだけど、
グレートソードマン、
グレートソードマン、いやそれの剣道のステージが、うん、武蔵の剣、
はいはい、
ファミコンの、
はいはい、
あれの 2P 対戦モードに移植されたっていう感じっぽくて、
じゃああの感じなのか。武蔵の剣も山ほど遊びましたね、うん、あれは確かに面白かった。
そうそう、グレートソードマンをファミコンに移植しようとして、
はいはい、
多分その時武蔵の剣の版権が多分取れて、
うん、
あじゃあ武蔵の剣にしちゃおうみたいな感じで、おそらく。
なるほどね。
あの通常ステージはさ、うん、アクションじゃん、あの犬と競争しながら行って
横でこうね、あ懐かしい。
でその試合のとこだけさ、別のゲームじゃん、
う
ん、あれ。
そうそうそうそう。
あれはグレートソードマンを多分
持ってきたから
なんだろうな
って。なるほどね。そうなるとなおのことフェンシングとあとローマ剣闘士がどうなってるのかちょっと気になるところですね。うん、
あれもちゃんとね、歓声もあるし、
はいはいはいはい、
声も喋るんだよね。
ああ
面とか。
音声はね、実は古いゲームってなんか音声もともと頑張ってた気がするんですよね。
頑張ってるね、
うんうん、それこそ本当無音だった今回の東京オリンピックだけど、うん、ハイパーオリンピックの時代からねオリンピックゲーム音声全部入ってますからね、
うんうん、
ハイパーオリンピックはゴールするとみんな会場がドッとね、
うん、わくわくよね。
そうなんですよね。ああいうの本当どうやってるんでしょうね実際の声の収録って入らなかったわけじゃないですか。
あそうだね。だからあの当時はもう、うん、生音が使えるようになったのはもうプレステの頃で、その普通に音声がこう通常の圧縮せずに載せられるようになったプレステというか CD ロム媒体以降なので、スーファミとかあとゲームボーイアドバンスとかであるんだけど、あれは相当頑張って圧縮してんだよね。それより前のやつ、スーファミより前は基本音声合成なので。
ってことはスパルタン X とか、
あれはもう機械音声でそれっぽく聞かしてるっていう。
あれじゃあ燃えろプロ野球のアトーン、うん、とかあれも全部
音声合成の、
あ何らかの音源で再現したもの、
うん、
はあ、
そのように聞こえるやつを作ったっていう。
うーん、それはすごいな。いやちょっとね完成が気になって、いくつかね片っ端からこう聞いてみたんですよ、
はいはいはい、
そしたらやっぱ最初はねただの電子ノイズというか、
うん、
砂嵐の音っぽいなっていうのもあったんですけど、うんうんうん、途中からねピーピーワーワーとか拍手の音なんかがね、
はいはいはいはい、
なんかアレンジが入ってきて、あなんかこういう合成音声一つとってもやっぱ進化の歴史があるんだなってのはちょっと思いましたね。
スト2ぐらいでようやく人の声がなんとか音声ファイルで圧縮して載せられるようになったんだけど、ただまだまだそこにコストをかけられなかったんで、まあ、社員の方がに頼んで、
はいはいはい
はい、波動拳とか入れてもらってたっていう。
ああ竜の声とか、うん、確かにスーパーファミコンに移植された時によく喋るなって感動したのが覚えてますね、
うんうん、社員の方の声っていうのは結構あって、
うん、
当時のスーファミぐらい、
は
いはいはい、PC エンジンもそうかな、ワンダーモモとかちょっと喋るけど、
はいはいはい、
あれもナムコの社員の方が やってたりとか。
じゃああの頃は芸達者な社員が多かったんですね。
まあ多分みんなでこう何人か撮ってみて、あこれお前いいじゃんみたいになったんじゃないかと思うけどね。
今だったらじゃあこのゲームやるからオーディションしましょうって言ったらね、うん、もう素人さんからプロまでグワーッと集まりますよね。
あ、当時はそのなんかすごいさ、そこにコストかけたとしても、うん、結局音質が劣化しちゃうので圧縮すると、だからあんまりコストかけてもしょうがないっていう感じだったんだよね。
まあでもその現場で作るからこその臨場感、誰だかわからないけどこの声いいな、この喋りいいなっていう、そういうのは確かにありますね。声の仕事をねしてる時に思うことがねいっぱいあるんですよ。有名な人を使うと、やっぱり役者さんの顔が先に出てきちゃうんですよね、
はいはいはい、
どんなものにしても、でそれがねキャラと合致してるとまあいいんですけど、ベテランさんを使ってもあすごいハマるなこれはいいなっていうのもあれば、あの人か、あこのキャラかちょっと違う気がするなってやっぱあるじゃないですか、こう演技をする人声の出どころがわからないからこそ夢中になっていた時代ってやっぱあると思うんですよね。あんまり今そういうのないですからね。
まあね、キャストがこうバーッと出てきてるっていうのがあるからね、
もっとね社員頑張ってほしいな。
だから昔のゲームで、未だに謎っていうの結構あるんですよ、
はいはい、あそうですね、
これ誰がやってるんだろうっていう、
あセガは随分社員が頑張ってたってのは聞きますね。
いや本当にね、ゼクセエグセックスっていう、コナミのシューティングがあって、はいはい、それのあの敵の王子がいるんですけど、それがさすごいあの愛されキャラで、
はいはい、
みんな大好きなんだよね。でも誰がやってるか分かんない、その声優が。
ほう、
未だに、
はあ、
すごいあの味があってさ、まあ部下がやられたから、自分が自らが出撃していくっていうのは後半のシーンなんだけど、私自らが出るっていうのがもうみんなそれをゲーセンですごい聞いてるから
その声が
そう
もう、ね、誰なのか
大好き、だ誰か分かんない、私自らが出るっていうのが誰なのかは未だに分かんない。
まあでもそれは多分ね敵のその王子ですか、謎のままにしておいた方がいいんでしょうね。
そうそうそうそう、いや本当にそうなんだよ。だなんか謎のままだから、みんなやっぱインパクトが残ってて、
それに何年経っても色褪せないんでしょうね、なぜならその声は王子そのものだから。
そう
素晴らしい。
私自らが出るのはね、あれはね当時のゲーセンで聞いた人はみんな魅了されてしまって、
あ
いや王子よね、
王子そうかそうか。いやでもアーケードもいろいろあんなすごいねうるさい環境の中でね、やっぱいっぱい声入ってましたけどね、
入ってたね、
みんな一生懸命だったんだろうなあの時代は。
スプラッターハウス、
おスプラッターハウス、
あれの最後のエンディングでクリアした後にあのマスクがこう上にスーっていって、うわっはっはっはってこうすごい邪悪な声で笑うんだけど、あれもゲーセンでさずっとその上手い人がクリアした後もその人エンディング何回も見てるから多分そのまま帰っちゃってエンディングがずっと流れててそのマスクが笑ってる声だけがさゲーセンに響いてるっていうのよくあって誰かクリアしたんだなと思って。
ああなるほどねそれは面白い。スプラッターハウスこの間ねどこかで見かけたな、あまだ動いてる機会があるんだなと思ってやってみたけど全然進めなかった。
いやあれ難しいですもんあれ。
エンディングの声が響いてる、いやそれはまたいい、
マスクが笑ってるっていうのは、
それもまた良しですよ。
いやスプラタースはねクソ難しかったですね。
ていうかそれ言うなら昔のゲームは全般難しいのいっぱいですけどね、
まあ
簡単にクリアできたゲームを逆に覚えてますか。
いやあのねゲーセンのゲームは基本クリアできたっていう記憶がなくて、
確かに
まあ基本ほらお金使わせるものだから
コンティニューが簡単で、あれだ なんだ、三国志の横アクションで
天地を
食らう、天地を食らうだ、あれの通貨なんだっけ、うん、学生の時にジャラジャラジャラっと積んで最後まで行った覚えはあるけど、うん、でもどう考えても簡単にはクリアしてないな、うん、
あの趙雲が昇竜拳みたいに使えるやつ
そうそうそうそう、あ、趙雲かっこよかったな、
デヤーっていうやつね、うん、
なぜか劉備も強いっていうね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、いいね、私はね、うん、クイズゲームが、
はいはい、
まあ、あれほら別にアクションとか必要ないから、
うん、
クイズゲーム子育てクイズマイエンジェルっていうのがナムコであって、
マイエンジェル懐かしい、
あれ 1,2,3 全部クリアしましたね、
うん、おそれはすごいじゃないですか、
まあ、まあ、コイン連コインしてコンテンツすれば、
まあまあまあ、でも、うん、アーケードのクリアって基本連コインですよね、
うん、
あのワンコインでさらっとクリアしていなくなる、
うん、
あのアーケードプロは、
はいはいはい、
一体どこで練習してくるんでしょうね
確かに私の知り合い の、
うん、
あのレトロゲームおじさんたちは、
はいはい、
ゼビウス、
ゼビウス
16面をワンコインでなんか1時間ぐらいのかな、なんか時間ができた時に、
うん、
ちょっとゼビウスで潰すかっつってワンコインで
潰して最後までいっちゃう、へーすごいな、
あなどと言っている間にもう時間でございます。
え、時間なのそんなまだまだ話せるじゃない
なのでまた来てねって感じだね、もう久々に来てもらったけども、
いや確かに確かに、え、何年ぶりでしょうね、
いや多分10年以上じゃない、
うん、そらご無沙汰しておりました、うん、
だからこれを機にまた、
はい、ぜひ読んでくださる、
してください、ということで、今回のゲストは旅人のキースでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは旅人キースでございました。
どうもどうも、
いやあっという間だったね。
本当ですよ、
うん、
え、何分喋ってました？
ね、25分ぐらい。
え、そんな、え、なんか瞬く間に終わっちゃったイメージがありますね
いやなので、うん、そうです、やっぱね、あっという間なんだよね、こう楽しい話を、うん、
そう、あのね、狭くて深い話っていうのはね、うん、夢中になるんですよ。
そう、
あ、もうたまらん。
だゲームもさ、うん、やっててさ、
うん、
あれもう2時間経ってるみたいな。
それはね、いいゲームはね、うん、間違いなく時間泥棒です、
うんうん、
もうね、あれやってこれやってこんなこともしなきゃいけないのにっていうのが全部盗まれちゃう、うん、でもね、本当にいいゲームはそれでも満足感が残るからいいんですよ。
いや本当、昔ドラクエやってさ、
うん、
もう1日日曜日とか、
はいはいはいはい、
朝からやってさ、朝やってちょっとお昼ご飯食べて、
うん、
あれもう夜の8時なんだけどみたいな、もう何時間やってたんだろうみたいな、
あのアダプターが熱を持って大変なことになるね。いやでもそれでもね、夢中になって、アトラクエで嫌なこと思い出しちゃった。
なんだ、
いや3があるじゃないですか、
うんうん、
セーブとローブが本体に、ね、バックアップされる仕様になった、うんうん、あれがね、本当よく消える、
冒険の書が、
そう、冒険の書が最後のね、裏世界に行って、うんうん、もう本当ゴールが近かったはずなのに、うん、消えた、
消えたという、うん、
それをちょっと思い出しましたよ。
あ、まあね、ファミコン版の3はね、みんなその1回は通る道ですからね、
うもう本当壊れ物を扱うかのように一度刺して動いたらもうそこからね、
うん、
動かなくなりましたからね、一時期なんかあったら大変だということで
もう本当にね、あの美術品を扱うように、ね、
そう大事に大事にそっと埃を払ってね、
いやよくクリアできたな3、そういう意味では。データ消えたこともあったけど、
うん、でもあの一度消えても諦めずにやりたい魅力があったってのはね、
うんうんうん、
それが事実だと思うんですけど ね、
なのでこれからもね、そういうゲームはたくさん、
そう
ドラクエもまだまだ続くと思いますし、
今ねゲームの数が増えたから、
うん、
そういうゲームに出会えることがものすごい幸運だと思うんですよね、
う
ん、
そうだね、
もう我々は本当ファミコン世代じゃないですか、
うん、
もうこう言っちゃなんですけどね、私はね白髪のおっちゃんですよ、
うん、
でもゲーム大好き、
うんうんうん、
ゲームやりたい、面白いゲームに出会いたい、うん、そういう気持ちはいつでもありますからね、
素晴らしい、
うん、
また来てその時は今これやってんだよとかね、
うんうん、
あれやってんだよって話をしようじゃありませんか、
ぜひ、
うん、ぜひぜひまた来てくださいませ、
はい、
ということで、じゃあ今日はね、最後のご挨拶をキースと一緒にして締めたいと思います、
行きましょう、
はい、 ということで、ありが
太陽ホエールズ。